皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。7月の最終週になりまして、祇園祭りももう一段落というところで、街も少し落ち着いたかなと言いますか、さあもう夏休みだぞという気になっている毎日なんですけれども、この方はついこの間三条通りでお祭りの方を世話してきたという方が今日パートナーです。
はい、建築士会の内藤育子です。よろしくお願いします。
三条通りのおみこし祭り、
はい、おとついか
24日に
ありまして、もう本当に暑い
中で ね24日の夕方6時の時点で36度ぐらいあったでしょ。
ほんでもう全然涼しくならないような、ね、
それでだいたいそのみこしさん一気にあたりだいたい200人か300人ぐらいの人が一息れがうわーってなってる。
おみこしを担いだはる、あの熱気もすごいし、それを見てる人たちももうその熱気に押されて、でその後にある、丹波八坂神社の太鼓の演奏もね、すごいもう熱があってね、リズム感がね、もう太鼓のあの低い音がどんどん響いてね、
もう夏を満喫という気分で、
そういう夜でしたね。
はい、そういう余韻を残しながらの放送ということで、はい、はい、もうちょっと夏の話をちょっと聞いてみましょうか。
はい、
はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーは三条通りに関係する働く人、住む方、いろんな方を招きしてお話をお聞きしているコーナーなんですけれども、今日はですね、先月6月22日にお店がオープンしたばっかりという三条烏丸の西に入った、地層ビル1階に入りました伊右衛門サロン京都からですね、庄心真理子さんと川口美奈子さんにお越しいただきました。こんにちは。伊右衛門サロン京都、伊右衛門と言ったらもうね、日本人のもう一般常識的ぐらいにこうお茶いう形になってますけれども、サントリー伊右衛門、
は
い、福寿園と一緒に作ったお茶、そちらのサロンということで、このお店を非常に分かりやすく言うと、どういう場所に、なんでしょうね、日本茶が飲めるカフェ、
日本茶カフェというよりも、カフェとしてその中に日本茶があればいいなっていう、そういう当たり前の空間にお茶が普通にあるような、うん、そういう空間を作りたくて始まったお店ですね。はい、
一応例えばコマーシャルとかでもね、はい、京都伊右衛門って出ますよね。やっぱり京都ですか。
そうですね。伊右衛門、こういうお店ができて、日本にある伊右衛門サロンはどこですかってなったら、日本には京都ですよっていう、東京ではなくてやはり京都で1号店をっていう思いで始めた感じですね。
私も内藤さんもお店の方にはお邪魔させてもらってるんですけれども、地層ビルというのがですね、もともと着物屋さん、
そうですね、老舗ですよね、
はい、
京都で
100年ぐらい、
そちらの非常に、重厚感のあるといいますか、そういったビルの1階に入ってるんですけれども、三条通りからお店の奥にこう目を移すと、お庭がスカーンと見えるんですよね。
今までは地層さんのビルがあったので見えなかったお庭っていうのがあって、それが重要文化財になってるお庭なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。なので
お庭の重要文化財、
なんでお庭が重要文化財なんで、お庭を潰さないために周りに建物ができたっていう形で出来上がってて、で今は店からちょうど筒抜けになってるので、本当に風景も良くて、日差しもたくさん入ってくるので、すごい開放感がお庭のおかげで出てる感じですね。
それは知りませんでしたそれはありがたくこう見させていただかないと。
そうです、本当に
お店も、実はいろんな席があるわけですけれども、
もう入り口入ったところにすごいモダンな感じのカフェスペースがあったりですとか、さっき話に出ていたお庭が見えるラウンジスペースであったりとか、あとはティーカウンターっていうお茶、本格的なお茶をお茶のインストラクターの方が一点一点入れてもらえるような、ちょっと大人のバー感覚の ティーカウンターがあったりとか、本当にいろんな人がいろんなシチュエーションで来ていただいた時に、あの一人でも仲間と来た時もいろんな楽しみ方ができるような空間をすごい作っているところですね。
うーん、天井高も結構高くてですね、あの1階と2階が一体になったようなお店になってるんですけど、2階は、
はい、地層さんの、あの宗谷達さんというあの物販店と、あとギャラリーですね。もう400年以上の歴史を持っているところなので、あのいろんなコレクションをお持ちなので、そんないろんな使い方ができる空間になってますね。
お店がオープンしているのがこれ一つの私は特徴だと思うんですけれども、朝の8時から、夜の12時まで、そんな長い間をやってるお店ないですよ。それで、あの例えば夜はもうバーしかやってませんとかね、そういうお店が結構形態としては多いと思うんですよ。そうじゃなくて、
そうじゃないんですね、本当に朝から晩までお酒も飲めるし、ご飯も食べれるし、お茶も楽しめるっていう感じですね。
素晴らしい、いい場所を作ってもらったところ一地元住民が感謝をしたいというところなんですけれども、お茶以外にもなんかカフェとして例えばコーヒーもあったりするわけですよね。
いろいろ本当に普通の今の、ライフスタイルの中に自然にお茶を入れていきたいっていう思いで作っているので、あのお茶のある風景を作っていこうっていうのが一つの今の生活の中にっていうのを、コンセプトにやっているところはあるので、本当に朝から晩までいろんなシチュエーションでいろんな風景を作って、いろんなお茶のある風景を作っていきたいなっていうので作ってますね。
あのお食事も結構こだわりの食事が取れるということなんですけれども、
ね、はい、あの京都の食材もありますし、あとはあの
嵐山の吉兆
の徳岡さんの監修したメニューも一部ありますんで、あの本当に本格的なお食事も楽しんでいただけますっていう感じで、
お茶でそういうあの食事も取れたら本当に気軽に京都を一気に堪能できる雰囲気 で、ね、
はい、
で実は隣が、ホテルなんですよ ね、
そうですね、
三井ガーデンホテ ホテル、
はい、
でそことなんとなくこう一体となったような感じでなんかこう落ち着いた感じなんですけど決してホテルではなくて
ないんですけども、
よく間違えて入ってこられたりするんですけど ね、
チェックインお願いしますみたいな、
チェックインして夜ご飯をうちに食べに来てくれはって、また寝に行ってで朝ご飯
食べに来てくれる
そういう素晴らしいお客様もいらっしゃるの で、 で、ね、ありがたい話です。
はい、食堂代わりにこう使っていただいている感じもあって、いい意味でね。
お茶なんかは、今はどういった形で出されてるんですか？
ですね、お茶は、はい、まあ、ティーカウンターという場所になりますと、日本茶インストラクターがお客様の前で、玉露であったりとかお抹茶を立てたりとかってそういうことをするんですけども、それとは別で、まあ、お客様に楽しんでいただくっていうことで、皆様に煎茶であったり深蒸し煎茶、かぶせ茶とかそういうものを、お客様に一点一点自分で入れてもらえるスタイルっていうのと、あと一つ、お得な感じですね。朝の8時から、お昼の3時までお水代わりに、今は夏なので水出しのお茶シリーズを出させてもらっている感じなんです。
美味しいんですよね。
美味しい
んですよってこうもう力を込めて言わせていただきますけど、あの暑いんですよ。暑いんでやっとこう座れると、で座って出てくるのがこれがまた甘みが非常に効いてましてね、水出しで出すと甘いんですかね。
そうですね、はい、あのやっぱりこう時間をかけて出すところが、お湯とはあの熱い熱湯とは違って、あの時間かけて出すので、結構甘みが出てくるんですね、水出しすると。でやっぱり京都は暑いですからね、本当に。ペットボトルのお茶ではない本当にリーフから出したお茶を出しているので、また風味があったりとか、新しいお茶の発見をもう渡してもらえてるんじゃないかなと思って、本当に好評いただいてますね。
そうですね。ピッチャーに入ってて、
あの
ね、
あ
おかわりを
そうですね、おかわり自由でやっているので。
はい、生き返りました。 本当に水出しでそんなに難しい入れ方じゃないんですけど、うん、それを飲んでもらって美味しいって言ってくださって、あのお茶っ葉を買って帰られるお客様がかなり今増えてるんですね。
そうなんですよ、はい、あのお店の方で取材をちょっとしてましたらね、うん、その家門で今飲みました、お金も払いました、うん、出る前にそこでもお店出ないんですよ出前のところでお客さんが泊まるんですね。でそこのギャラリーというか、あれはライブラリーがあるんですね。そうそうです、お茶の本とか、はい、京都の本とか、うん、それと一緒に、茶器とかお茶葉も、茶葉もあったりとか、地蔵さんのなんか、雑貨もあったりとか、そこでピタッと足が止まりました
そうですね、やっぱお店で出しているものをお家でもやっぱり楽しんでもらいたいっていうこともあって、あのお店でこういう新しいスタイル、お茶のスタイルっていうのを提案しながら、それをじゃあやっぱり気に入ったからお家でも楽しんでもらえるような形で、あの物販の方もやらせてもらってますね。
うん、あの希望を言ってはる人がお客さんでもいたんですけどね、その、茶器がとってもいいから買って帰りたい、でも今はこれだけなんですっていうか、ぜひあのどうもみんな全部買って帰りたいみたいな
ありがたい話、
あのインテリア全部値札つけとくとかどう
ですか？いけますね。ちょっとそれもこれから考えましょうか
場所がなんせすごく実は三条通りとしては非常にキーになる場所にありまして、三条烏丸というと、斜め向かいが、新風館があったり、はい、目の前にはスターバックスがあって、で、西側の方に今のとこなんか三条通りが広がってる感じがしますよね。
内藤さんができて、でからソムコシ茶屋さん、
ソムシコ茶屋、
はい、韓国 の、はい、あのお茶を飲めるところがあったりと、はい、少しずつお店が増えてるけども、うん、なかなか西の方が人出が少なかったんだけども、
うん、ここのところ
岡部さんができてからすごく変わってね、うん、であの、まあ、その町づくり協議会っていうのが新町通りから あの一緒のに活動してるので、やっぱりあちらにもあのたくさん人が行ってくれはって、うん、それでおみこし祭りもあっちで前はやってたこともあるんで、またあちらの方でもね、西の方でもやりたいなって話があるんで、またそれが実現したらいいなと思ってるんです、うんう
んうん、カラスマ三条はスターバックスで泊まるっていうイメージがちょっとあって、ね、私も本当にあの場所にできるってなった時に、うん、さあはってカラスマ三条どうなるかなと思ったんですけども、うん、本当にいざ開けてみたら、うんうん、もうようさん来てくれはって、
うん、歩いてはる人がね、別にお店入るわけじゃないんですけど、うん、いやこの辺なんか大人の街になったやん言うて、うん、あの30代かなんかの男の人同士の会社員の人がそういう話しはんやなと
あれですもんね、近所の方が来はって、うん、こんなんいつできたんって言うだけ言って帰る、うん、帰る
もう井戸端会議しに来はるお店の前にちょうど今は祇園祭りいうことで、この間なんかもあの八坂さんのちゃんと門の入った提灯が今回もう、できたところですから、お店自体が作らはったところということで、綺麗な提灯がまだ
真っ白の
綺
麗な提灯、はい、作りました。
そういったところもまたね、三条通りと絡んでいただくということも、
は
い、
ね、一緒に
期待をしながら、はい、美味しいお茶をこう常に期待をしながらなんて、うんうん、でその先ほども言いましたけれども、美味しいお茶が毎週、その水代わりに出てくるお茶が毎週変わる、
うん、そうですね、はい、毎週月曜日に、ランチメニューも月曜日に変わるんですけども、うん、それと同時に、変えてる感じでやってます、うん、は
い、ちなみに来週の、
来週はですね、
来週はあのスタンダードに煎茶で、はい、行きたいと思っております。
煎茶の水出し、
水出しですね。煎茶ってやっぱり一番あの親しんでるお茶だと思うんですけど、それをあえてこう水出しでさっぱり夏向きにご提供していきたいと思ってます、
ね、
うん、
いいですね。ピッチャーで
ごくと飲んでいただきたいなと思ってます。
まだまだ36度7度のなんか世界が続きそうですけど、街のオアシスとして期待しておりますので、
はいはい、ありがとうございます。
ここで1曲お聴きください。これはイエモンカフェさんからの、リコメンドということでおすすめということで、曲をいただきました。アーティストの方が色のみの彩花。続きましては会員紹介のコーナーで、今日はですね、実は今月のテーマが京町屋ということで、ずっとゲストの方にお越し、したので、はい、で今日はその締めという感じではないんですけれども京町屋に非常に、携わってらっしゃるという工務店の、方にお越しいただいております。株式会社木村工務店の木村のりあきさんに、お越しいただきました。木村さんお願いします。
お願いします。
木村さんの工務店、実は私たち建築士会にとってみますと、といいますか街づくりとかいろいろ携わってるメンバーにとりますと、はい、ね、はい、非常に木村さんといえば、あ、棟梁のっていう、そういうあの木村工務店の木村棟梁っていうのは非常に有名なあの方なんですけども、その息子さん3代目にあたるということの、はい、
そうです、あの出来の悪い3代目でございます。
町屋を特に中心に携わられてるということなんですけれども、
多いですね、やっぱ最近なんていうか、あのそういう心が広がってきたというかね、うん、京都を大切にしようという動きがたくさんの方々の中に芽生えてきて、うん、でまあご依頼いただくことが増えました。
あの耐震改修も込みで、
はい、
なんかあの手入れたいわいう形の話になるわけですね。
また一体耐震が込みになることが多いです。で、まあ、基本的にやっぱり長く住み続けようと思うと、やっぱり家そのものがね、やっぱ時代を経て持つように持ってかないとダメですから、うん、地震があって壊れてしまったんで意味がないと、
うん、今実際にあのお話ししていただける実はちょっと物件がいくつかあって、はい、島原の方でつい最近もあの工事があったとお聞きしたんですけれども、
は
い、
そこなんかは、まあ、そこなんかもあのもう何十年間手入れてあらへんかって、あのお客様の方なんかはやっぱこれから住み続けるのにやっぱり家を生かしていこうっていう考えをお持ちになっておられまして、で、まあ、基本的にはあんまり大きく手を入れずに耐震改修と、要するにちょっと今より住みやすくした上で傷んでる部分を直したいっていうご希望で仕事させていただきました。
例えばあのお年を召した方がそういう、はい、あの古いお家に住まれている方っていうのは多いと思うんですけれども、
多いですね、
バリアフリーにちょっとしたいわなんていう話もあるんですかね。
まあ、基本的にはあの今で通り庭の部分に奥戸さん台所とかあって、一段落ちてるとかいうのはもうフラットに直す、それからあとはよくやるのは床暖房なんかで、やっぱ底冷えを防ぐという点でやっぱり主な居住空間、台所周りに今食堂、その辺は要床暖房させてもらう形で、
内藤さんもよく町屋の設計なんかは携われて、は
い、させてもらってますけども、
一緒に仕事されたことが実はあるんです
って、はい、ちらっと、
はい、やっぱりちょっとね、はい、ありましたね。
その設計とかその実際の工事に行く、そういった流れはどういった形になるんですかね。
まあ、直接我々というのもありますけれども、まあ、基本的にあの設計さんとかそちらの方の方にまず持ち込まはったり、物件
直したんやけどもどうしたらいいやろうかっていう相談がいく、はい、
それからうちの方に回ってくるっていう形が結構多いですね。
なかなかあのお出入りの大工さんっていうのはもうなくなってしまってるんで、お客さんはどこへ相談したらいいかわからなくて、あの町づくりセンターの相談に来はったりとか、まあ、いろんな相談会やとかで、ね、どこに行って、で、まあ、こういう直し方ができますよの、まあ、建築士が設計事務所が何か言ってて、ちゃんと町屋のことが分かったはる工務店さんにお願いするっていう流れがだいぶできてると思ってますよね。
だいぶとね、やっぱりそういうの増えてきて、うん、やっぱりそういうの中で、ね、設計士さんなんかがきちっと見て我々の方と調整するいうことで、あの見てくれだけ直すんじゃなくて、ちゃんと中身の筋の通った直し方をするいう形でやらせてもてます、
うんうん、 町屋を直したいわいうのは、例えば、最近でしたら町中でも町屋を使ったお店ですとかね、そういうのが非常に増えてますよね、はい、そういうのを夢見てすごい思い抱いて直したいっていう人も中にはいてはると思うんですけど、そうじゃないんですよね。
そうじゃない面は大きいと思いますね。やっぱり、うん、店舗建築で町屋という場合には見せるための町屋ですし、で我々のさせてもらってるのは住むための町屋が、
ほんまもの町屋としてというか機能をちゃんと、
で安全に暮らしていけるようにっていうのはやっぱり、ね、気遣って、
まあ、そこがね基本的な部分になってきます、うん。
直したいという、例えばちょっと思いのあるその町屋に住まわれてるお客さんとかにはちょっと思いがあったりしますか？
そうですね、やっぱり焦らない、
焦らない、
そう、まず直し始めて思ってたよりも傷んでるとかいろいろありますから、で直していって綺麗になってくると、今までもうここはええわって思ってたところが気になりだすとか、そういうのありますんで、やっぱり事前にご自身自身がやっぱりきちっとしたそのイメージというか、どこまでの範囲でどうするとか言って、予算の方もちょっと余裕も立ってもらう、余裕を見て要するに考えていただく方がいいですし、で、まあ、工期もどうしても長くかかりますから、その辺の精神的なゆとりとか仮住まいの方で、まあ、ゆっくり居座るつもりでかかっていただくといいんで、
だいたいその町屋を直さはるその工務店さんは、もうビタッと始まったらずっとそこの工事にかかりきり、同じ人がずっとするっていうのが多いんですか？
基本的に 1,2 名が必ず大体最初か最後まで一緒、
もうちゃんと分かってるということですね。
であとは何人かはこうその時必要な時に
職人さんが来たりとか、
はい、そういう形でやらせてもらってます。
木村さんのところは大工さんですから、
はい、
木のことやったら何でもするというところですかね。
木のことは何でもする言うても家具作れ言われてもちょっと困るんですけどね。
そういう町を改修とかいう形になると、はい、その例えば左官屋さんやらそういった手配とかも、木村さんのとこからするっていう形。
あ、そうなります、
うん。今また新しいところでも何件か改修されてるそうなんですけれども、
はい、
どうなんですか、増えてる感じはどれぐらいの増えてる感じですか？
どれぐらい増えてるというか、この多分長いこと溜まってたもんがずるずるずるずるとこう今まで直さんとほったらかしになってたけども、うん、価値が見直されてきてますから、うんうん、やっぱりブームになって、で家ですからね、流行りもんじゃなくて、うん、すぐにこう飛びつけるっていうもんじゃないじゃないですか、うん、すぐに1000万とかお金かかってしまうわけです、うん、そうやし始まって要するに徐々に広がっていってる最中やと思いますね。
代が変わったりとかそういうのもなんかあるのかもしれませんね今、うん、
若い人もやっぱりああいう暮らしがしてみたいなっていう、
和、ね、の暮らしであったり、うん、京都やったら京都らしい暮らしをしたいなとか、
うんうん、思う若い人もちょっとは増えてきた、
ちょっとは増えてきた、うん、
でもやっぱり潰れていくのも多いですよね、
やっぱり多いかな、
うんうん、
まあそういう気持ちを持った人はイエモンカフェさんも無理やりですね心惹かれるものがあるかもしれないですけども、そのやっぱりその表の家があってお庭があって奥があるっていう、そういうやっぱりね京都独特のそういう形がやっぱり暑い京都には特に向いてるのかもしれませんね。
日本人共通になんかやっぱ靴脱いだ方が楽やし、畳に座ったらほっこりするし、お茶飲んだらお茶飲んでもほっこりするっていう、なんかそういう遺伝子は朝人でも持ってはるはると思うんでね、
それを蘇らせたい、
そうそうそうそう、うん、
そういう思いで、
うん、そうですよね、
うん、
頑張りましょう、
はい、なんかわーで締めるという感じになりましたけれども、今日はですね、イエモンサロン京都からお二人、正真真理子さんと川口美奈子さん、それから木村工務店の木村範明さんにお越しいただきました。京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。